トの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHO の岡部文勝です。昨日は2017年7月25日火曜日、六曜はともびきでした。7月の頭からですね、プレイステーション4のアクション RPG ホライゾンゼロドーンずっとプレイしてきましたけれども、でまあ、逐一ね、こちらのラジオ神の方でも毎週火曜日の分ですね、火曜日タイムリーにアップしてないですけど、火曜日の分で、ご報告してまいりましたけれども、ついにメインクエスト全部終了しました。イエーイ、話終わった。もうね、いや終わるのが本当寂しくなるぐらいね、今回はハマりましたね。あのね、でまただからお話終わって、全部でいくつクエスト、メインクエストいくつあったから、その最後のクエストのが終わって、でエンディングが流れた後、装備そのまんまで、最後のクエストの1個か2個前ぐらいに戻るんですね。でそこでやり残したことがあるんだったら、なんかいろいろプレイしなさいみたいな感じになるんですけれども、さらにニューゲームプラスっていうのを選ぶと、装備とかなんかスキルとかそのままなのかな、でそのままでもう一回頭からプレイができるっていう話なんですが、まだねそこはやってないんですよ。一応その全部一通りプレイし終わった後は、なんかね、ブラブラと探索して、まだやり残したサブクエストだったかな、サイドクエストだったかなが1個2個あったんで、狩りはちょっとね、あまり得意ではないんでやってないんですけど、狩り以外のそのサイドサブクエストで1個2個やり残したことがあったんで、それを やりつつ、あとはその世界の中に広がってて、なんか落ちているいろんなアイテムがあるんですね。なんか遺跡ではないけども異物みたいなものがあってとか、あとなんか過去のね、古の何千年前に残した人が1000年前に残したその映像記録だとかいうのをが世界各地に散らばってるんで、それを見たりですとか、あとまあ高台に登ってね、見下ろしてみたりだとか、記念撮影したりだとか、まだね、やってんですけれども、本当にね、久しぶりですね。久しぶりっつっても、去年ザ・ディビジョンにかなりハマったんで、プレイステーション4ではそれ以来かもしれないですが、ザ・ディビジョンはあれはね、いろんな全然知らない人と一緒にプレイをする面白さっていうのがあって、で世界観もさることながら、そっちのそのいろんな人とそのプレイをする面白さがすっごい楽しかったんですが、今回のホライゾンゼロドーンは完全にソロプレイなんですね。自分だけでプレイするというところで、ここまでハマったのはいつ以来かな。プレイステーション、まあプレイステーション3のドラゴンズドグマも面白かったですけれども、あれ以上になんかハマりましたね。すごい、主人公のキャラクターエイロイちゃん、日本語ではアーロイって書いてますけど、発音は英語の発音はエイロイっていう、多分とはそのままカタカナでエイロイって書くとエロイっていう風に見えるからアーロイにしたのかなって気はしますけれども、主人公の女の子、実はオランダの女優さんがモデルらしいんですね。見た目はそこら辺も非常に可愛らしくてですね、まあ人によってなんかバタ臭いと思う人いるかもしれないですけど、ただ今までの妖芸に出てきた女性キャラクターの中ではかなり可憐な方じゃないですか。まあやってることはたくましいですけれども、そのキャラクターの魅力もありましたし、やっぱり物語が面白かったですね。 SF 好きとしてはそんなになんか奇をてらった話ではないんですけれども、非常に練り込まれてて、シナリオがやっぱりよくできてましたね。あとでその制作スタッフの裏側みたいなところの映像があってですね、そこでまあインタビューされてたんですけど、やっぱりシナリオには気合を入れてると。最初なんか世界観は決まってて、こんな感じのゲームにするっていうのは決まってたんですが、どうもお話が弱いということで、外部からそのシナリオライターをちゃんと呼んだと、呼んでで作ってもらったっていうことらしいんですが、もうそれ確かにね、それ言う通りシナリオがね本当に面白かったですね。まあところどころそのなんかサイドクエストとかでなんか人と向き合って、なんかなんですか、すごい1対1の会話がすごい上々だったりするようなところも中にはあったんですけれども、でもそれも含めてですね、シナリオが本当によくできてたなと。だからね、サイドクエストもサブクエストもお話最後までちゃんと見ましたし、飛ばしたりとかしなかったですからね。なんかもう最近のソーシャルゲームみたいなでもなんかシナリオあったりしますから、ああいうのもなんかね、鬱陶しいだけなんで、どんどん飛ばしてって、もうそこら辺分かんなくても普通になんかゲームができるって感じなんですけども、ホライゾンゼロドーンはやっぱり世界観が強烈なんで、そこの物語を楽しんでいくっていうのがありましたね。で今回本当に久しぶりですよ、ゲームやってて。まあ、前の回か前の前の回かなんかあたりにもお話ししたかもしれないですけども、うおーって思わず叫んじゃったシーンとかね、 もうあれはもう本当にね、あそこが私の中であの感動のピークはあそこでしたね。最後は最後でお話の落とし方としては素晴らしいなと、面白いなとは思ったんですが、まあ、あのそこまで泣くかって言ったら、むしろあれですね、あのもう後半の方になって、で誰かがそのまとめててくれた冒頭のそのムービーかなんかを YouTube で見て、そっちの方がグッときましたねあそこのところがね、いやでも面白いなと思って、で最後のボス戦があるんですが、そのボス戦に行くまで結構大変なんですけれども、そこの一歩手前までノーマルモードでやってて、最後のボス戦はもうとっととクリアして最後のエンディング見たいと思ったんでイージーモードにしたんですが、これねイージーモードでも、まあやや歯応えのあるイージーモードなんですが、ただノーマルをやってきた人間からするとイージーはやっぱりあの敵を倒しやすいなと、機械獣を倒しやすいなというのがあって、最初からイージーだったらどうなったんでしょうね、まあ、そこら辺分からないですけど、で、後でそのネットに書かれてることを読んで知ったんですけれども、じゃあイージーとノーマルとハードと、あとまあウルトラハードっていうのがあるんですけれども、それをやることによって例えばなんか得られるアイテムが違うものがあるのかとか、ウルトラハードをやらないと手に入らないものがあるのかしたらないんですって。そこがね、私はあこれはいいなと。まあだから中にはね、そこまで大変なことをやったんだからなんかそのレアアイテムがあってもいいのにっていう人もいて、その気持ちもわからなくはないんですけれども、でもやっぱりゲームの作り手としてはとにかくこのゲームを楽しんでほしいと。で、そのゲームの、そのスキルが、こういうゲームのスキルが、それほど高くない人でも、で、また、スキルがむちゃくちゃ高い人でも楽しめるようなバランス調整ですよね。だから、こういうアクション RPG みたいなものが、3D のね、アクション RPG が得意な方は、もうハードとかウルトラハードをやっていけばいいし、で、得られるそのお話の内容だとか、アイテムは同じなんですけれども、結局そこの、だから、そこの不公平感がないんですよね。イージーモードは簡単にクリアできるけれども、あのアイテムが取れなくてちょっともう一回やらなきゃとかいうような発想ではなく、一通りとりあえずその物語とこの世界を楽しんでもらうっていう意味では、私結構ねそれはありなのかなと。だから本当になんかそこで、こんなんじゃぬるいと、これはぬるゲーだってなったらウルトラハードとかハードとかやって歯応えのある形にすればいいし、難しいんだったらイージーにしてどんどんなんか進んでいけばストレスもないですからね。ストレスなくできるっていうのはとてもいいことだと思うんですよ。で、私ノーマルでやったのは、開発者側としては初めてこういうゲームをやる人でも、それとも今まで何らかのゲームをやってきた人だったらこれぐらいのレベルでちょうどいいんじゃないかなっていうのが多分ノーマルだなと思ったんですよ。で、実際にやってみたら、それこそ私レベルのそこまでこのプレイステーション4だとかプレイステーション3なんかの、アクションゲームとかをそれほどやり込んでない人間にとってちょうどいいバランスでしたね。だからちょっとでもそういうゲームをやり込んでる人はノーマルでも楽ちんだったと言ってる意見があったんで、そういう方はハードとかウルトラハードやればいいんじゃないですかね。そうすれば結構手応えがあるんじゃないですか。で、懸念されてたその弓矢だとか、あとは、なんだ、弓矢と槍か。基本槍なんですけど、弓矢とかも入手して、それで戦っていくんですが、他にもあのスリングっていう、投擲するね、石っていうか、なんかそういう爆弾を投げる機械だとか、あとはまあ散弾銃みたいなものだとか、なんかその強力な散弾銃みたいなのもあるし、あと罠だとかね、いろいろあるんですけども、なんかやってたら、槍で全部やっちゃうんじゃないかなとか、槍と弓矢があればもう十分なんじゃないかって意見もありましたけども、私自身は結構やっぱり、要所要所で罠を張ったりですとか、なんかそういうのもやりましたね。普段ねもう気に入ったそういう武器があればずっとそれでやり通せるものだったらやり通したいという人間だったんですけれども、このゲームに関してはここはやっぱ罠を張った方がいいだろうと思って、で最初は慣れないんですけど、だんだんやってると慣れてきますし、罠張ったりとか、あと爆弾投げたりとかね、爆弾投げると意外と強力だっていうんで爆弾投げてみたいなとかね、そこら辺いろいろとその自分でも今までだったらあまりやらなかったようなことをやれるっていうこのきっかけがね要所要所にあったのが非常に良かったですね。これは本当に面白かった。だからダウンロードコンテンツ DLC が年内にはリリースされる予定ですけども、それもぜひやりたいなと。でそれまで放置しとくかというと多分ねまたアクセスしちゃうんですね。ただなんかねその世界なんかブラブラするだけでも楽しいんですよ。なんかお散歩気分というかね、バカンス気分というかね、そこがまた良かったですね。だから今回も珍しく写真とかたくさん撮っちゃいました。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。